どうも皆さんおはようございます。今日は、雨が、降っていまして、無事に礼拝ができればいいなと思っていたんですけれども、こうして、礼拝を捧げることができることは本当に感謝なことでございます。その修法の後ろの方に少し文章を変えてますけれども、それはもうご覧にならなくて、今日は それを含めて少し、まとめてお話をさせていただきたいと思います。その まとめたものはまたホームページの方で、教会のホームページがございますので、そこにまた掲載したいと思っております。聖書はいくつあるか皆さん ご存知ですかね。66巻ですね。66の書物がありますね。それは聖書の聖典と言われているものですね。そうして続編というものもありますね。続編というのは聖典には入らなかったけれども、信仰のために、また信仰の歴史を知るために有益なものであるとされて、聖書のされて、伝わってきたものですね。そしてプロテスタント教会では聖書の聖典は66巻であるとして、続編は、聖書に載せてませんね。ところが教会で言えば聖公会の教会とかね、カトリックの教会は続編をちゃんと聖書に載せて、大事にしてます。その聖書の最初の言葉といえば、初めに神は天地を作られたというこの言葉ですね。そういう意味で聖書巻頭の言葉としましたけれども、旧約聖書巻頭の言葉であり、聖書全体の巻頭の言葉といえば創世記ですね。その創世記の一章一節の言葉が、神はじめに天地を作りたまえるという、そういう言葉でございます。そしてこれはもう今までどれだけ教会の説教で使われ、また多くの人たちがこの聖書の言葉によってたくさんの慰めと力をいただいたか、もう計り知れないくらいですね。同志社を作りました新島ジョーが信仰に入ったきっかけは、簡約の聖書でこの天地の作り主なる神様ということを知ったことだそうですね。そういうことを新島ジョーが記しております。さて、今日私が皆さんにお話したいことは2つほどあるんですけれども、その一つ目のことは、この聖書創世記の第一章は、創世記は2章3章と続いてますね。ずっと続くんですけれども、2章3章よりも後に書かれたんです。実は最近の、最近というか聖書のそういう研究によるとね。そうしてそれは紀元前500年ぐらいなんですけれども、書かれた場所はバビロンという国です。バビロンの国に、じゃあイスラエル人はどうしてそういうところにいたかというと、その皆さんもご存知のように戦争で負けてね、連れて行かれて、そこに住まわされてたんですね。その中の祭司の集団があって、そこに祭司の集団があって、この創世記の文章をいろいろと作ったんですけども、作ったというか書いて残したんですね。その中の一つが創世記の一章の一節から、正確には二章の四節までですね。そしてそういう非常に不幸な条件の中で、 これが出来上がった文章だということです。これはね、皆さん、キリスト教の信仰ってことを考えるときに、いろんなことを学ぶことができると思うんですね。信仰はもうハッピーなことばっかり起こって、そして健康も申し分ないし、経済的にも恵まれている、何も問題ないという、それこそ信仰の最高の境地であるというふうに思われる方は、思われている人がこの世の中に多いですね。しかし聖書の信仰はそうではないんですね。この非常に雄大な創世記の文章が書かれたのは、イスラエル人が非常に国が滅びて、しかもその見知らぬ他国にいて生活している時に、その苦しみの中で出来上がった文章ということですね。それが創世記の第一章に書かれているんです。そして2章3章もは、実はそれよりも1章よりももっと前に書かれたんですね。書かれた文章ですけども、順番としては2章3章の後になっています。そしてそういうそれにもかかわらずという、信仰といいますか、どんなことがあってもそれにもかかわらず信仰生活を続ける、神様を信じて歩むというのがキリスト教の私は一つの特徴じゃないかと思うんです。ある牧師さんが書いていたことですけれども、教会の説教が終わりましたら、一人の信徒の方が牧師のところにやってきまして、今日は先生大変ありがとうございましたと。先生がその説教の中で3回もにもかかわらず、それにもかかわらずだったかな、それにもかかわらず、それにもかかわらずと3回もおっしゃいましたので、大変それが参考になりましたと。実はその方はですね、その信徒さんはある会社を経営してたんですけれども、うまくいかなかったそうです。そしてもうダメかなと思ってたんですけれども、それにもかかわらず、それにもかかわらずというこの信仰が大事だと思って頑張って、ちゃんとまた再建できたそうです。そういうことを後でその牧師に話してくれたそうです。そういうお話を読んだことあります。それにもかかわらずという、これが聖書の信仰の、私はキリスト教の信仰の大事なことではないかなと思うんですね。その何も問題がないから、幸せだから OK だという、そういうことではないんですね。このお話は私が好きでよく例話として用いることなんですけども、ご存知の方もいらっしゃると思いますけど、二宮金次郎という人、皆さんご存知ですか、ね、二宮金次郎、またの名を二宮尊徳と言いますけども、その二宮金次郎の伝記を読んでみると、二宮金次郎はクリスチャンじゃないんですよ。そういうクリスチャンじゃないけれども、僕らの小学校の頃は学校に二宮金次郎の像がありましたね、石像がありました。そしてうちの父が石屋をしてましたので、その石像をいくつか作って、村の学校に寄付したこともあるんですね。そういうことで少し二宮金次郎っていうのを関心を持ったのかもしれません。その二宮金次郎は静岡藩ですか、その没落した藩を後に立て直して大変な功績になった人ですけれども、生まれた時がですね、大変不幸で、もうお父さんも亡くなってたんでしょうか。そして家が没落して親戚の家にもらわれていくんですね。それが おじさんの万兵衛という人のところにもらわれていくんです。 まあ、もらわれてというかそこに行って、まあ、生活をするようになったんです。ところがその万兵衛という人は大変な、まあ、ケチンボでありまして、意地悪な人なんですね。一生懸命勉強しようと思って夜菜種油を使って、まあ、その頃は電気はないですから菜種油で本を読もうとするとそのおじさんがやってきて、もったいないからそんなことはやめろと言うんですね。百姓は勉強しなくてよろしいと。この僕の家に来たということは24時間僕のものだから勝手にそういうもったいない油を使ったらいけないというんです。 そこでその二宮金次郎はまあ おじさんの言うこともそうかなと思って菜種油の種を誰の畑でもないそういう川のそばに行ってそれをまいて秋になって収穫してその種を油屋に持っていきまして、まあ、菜種油を取ってそして、まあ、勉強しようとしたんです。そしたらこう今度はですねそれもしたらいかんというんですね。まあ、そういうふうにしていろいろとその意地悪をされたんですけれども、米を確かまくんですかね、荒れ果てたところに持って行ってそのこう米の種をまきまして、そしてそこに畑を作って米を収穫するんですね。そして後に二宮金次郎はそういう生活をしながら立派に没落した二宮家をもう一回再興するんですね。そして借金も返しました。そのことが、まあ、殿様の耳に入りまして今度は用いられることになるんですけど、それは非常にね痛快な お話ですよ。まあそういうふうにしてそのよその家で生活したり人様の家で生活をするということはやっぱり大変つらい思いをするでしょうね。特に青年時代ですからね。ところがユダヤ人は自分の国が滅びてバビロンの国で生活をしたんですね。そしてその中で書かれた文章の一つがこの創世記の第一章ということです。そしてそこに書かれていることはですね、非常に美しい文章で統一が取れてますね。第一日目に何ができた、第二日目に何ができたといって順序よく書かれています。そしてそういう美しい調和のもとにそういう文章が書かれていくことがあって、そして最後は安息日の制定で終わってるんですね。そして大事なことは今日は一章全体なんですけど、まあ、全部読んでいただくと長いですから31節の言葉が私は一番大事だと思いますね。それはさあ先ほど芝を島に読んでいただいたんですけども31節、ね、神様は作られたものをご覧になったらそれは甚だ良かったというんですね。甚だ良かった、それがイスラエル人ユダヤ人の考えた、世界の理解ですね。甚だ良かったと。決して恵まれていないようなそういう状況の中でできた文章ですけれども、甚だ良かったというのは素晴らしいですね。非常に希望に満ちています。まあ、そこがこの一章の大きなポイントの一つだと思います。それからその頃はですね、この創世記の神話というかこういう物語は周囲のバビロンとかそういう国々の 世界創生の神話も参考にしてるそうです。参考にしてるんだけれども決定的な違いがあるんですね。それはバビロンの神様はお互いに喧嘩をするんですね。喧嘩をして、そして統一がないんです。そしてそういうことですけれども、創世記では神様はお一人なんですね。そして月も星も動物もそういうものは皆周囲のエジプトとかバビロンではそういうものが神様になっていたんですけど、それは神が作られたものであって非造物であると。月も非造物、太陽も非造物、それを作られた方がいらっしゃるんですね、真の神様。そのような唯一神の信仰がはっきりとここには現れているんです。これも、大事なポイントだと思います。そのように考えると現代の日本の国ではどうでしょうか。神様はたった一人の方であると、神様というのはこういう方であるということをはっきりと言える人は果たして何人いらっしゃるんでしょうかね。5月5日の時に私ここでちょっとお話したんですけど、筑紫野市に武蔵寺というお寺がありますね。それは本当に穏やかないいお寺ですね。クリスチャンだからそういうところに行ったらいけないと私はそういうことはちっとも思いません。クリスチャンは、そのお寺を大事にしている心も本当に大事にしたいと思います。そうして非常に穏やかなお寺ですけれども、そこに行った時に私はそこに何々の神様というかそこで拝まれているものがたくさんあるんですね。それをまた数えたりするのがこういう牧師の悪い癖ですけど、だいたい30近くあったと思いますね。数えてみたらね、何々の御事とか古事記の神話から出たものであったり、あるいは、何か動物的なものであったり樹木であったりたくさんありました。そういうお寺の人たちの心は心から尊敬しますけれども、本当の神様はそうじゃないと思いますね。たった一人の方です。全世界を作られて今もなお私たちを守ってくださる方ですね。それが聖書の教えだと思います。そういうふうなことをこの日本で考えますと、どれくらいの方がそういうことを知っていらっしゃるのかなということをちょっと思わされるわけですね。失礼しました。聖書の中にこういう言葉があって、これは私の大変に好きな言葉ですけど、一つは あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずですと。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらずに、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道も備えてくださいますと。これは第一コリントの手紙に書かれてますね。10章の13節。試練があってもいいんですね。困難なことがあってもちゃんと神様は逃れる道も備えてくださるというのが本当に感謝ですね。それからこれはローマ人への言葉ですけれども、それだけではなく患難をも喜んでいる。なぜなら患難は忍耐を生み出し、忍耐は連達を生み出し、連達は希望を生み出すことを知っているからである。5章の3節から4節ですけど、これもいい言葉だと思います。もう聖書の神様はね、非常にこういう希望に満ちた方ですよ。そういう僕らをその堅く苦しくいろんな掟を与えてこうしなければならないとか、そういう方ではないですね。本当にそういう愛に満ちた優しい方であるということをぜひ覚えていただきたいと思います。それから二つ目のことは、これは私の小さな体験ですけれども、一つは今から1980年でしたから、 もう50年ぐらい前のなりますかね、あのエジプトに行ってピラミッドを見たんですね。それは学校でアメリカの神学校で学んでいるときに、ちょっとその聖地旅行があって、それに参加して、まあ単位ももらえるということで、ちょっと論文も、まあ小さなレポートも書いたりしたんですけど、そのピラミッドを見た時の感動は皆さん素晴らしいですよ。あ、これがピラミッドか、教科書にピラミッドがあったけれども、これが実物かと思って大変に感動いたしました。そしてその頃と変わらずナイル川が悠々と流れています、ね、砂漠に。そしてそのことを考えてみますと、聖書の書かれた時代、特にこの旧約の時代は、もうエジプトは超大国ですね。現在のまあどこの国になりましょうか。もう大きな国でした。しかしもうエジプトの国は、そのような大国はただピラミッドとしか残ってしか残っていませんですね。非常にもう国はまあ一応そのもう滅びてしまったというふうに言っていいと思います。不思議なものですね。その頃聖書の世界なんていうのは、ユダヤ人なんていうのは、イスラエル人なんていうのは小さなものですけど、まだあの 国としてしっかりと再生 してますね。そこで教えられたことは、現在どんな大国であってもね、大きな国であっても、この世の秩序というのは変わるってことですね。歴史の中で変わっていく。そして変わらないのは神様の言葉ですね。神様の言葉は変わりません。ずっと残ります。そういうことを教えられるんですね。まあ教えられたんです、私は。それからもう一つ、イスラエル旅行の時に教えられたのは、あのマサダというその遺跡を見たことですね。これは2001年に世界遺産になったそうです。この中でイスラエル旅行をなさった方、何人いらっしゃいますか。きっといらっしゃるかもしれませんけど、その、マサダのイスラエルに行かれたなら、マサダをぜひ見ていただきたいと思うんですね。それはね、あの大きな岩石でできた要塞ですね。もう自然のその岩石だって、もう高さが数百メートルもあるようなところにあのそびえている要塞でございます。それ地中海5キロほど南に下ると死海というところがあるんですが、その死海のが見えるところに立っています。死海の海はそこから見るときれいなんですね。本当にキラキラと輝いています。そしてその周囲は砂漠です。そこにそのマサダがあの添えています。そしてそこは今エレベーターというか、何かエレベーターというか、そういうあのロープウェイみたいなのがあって、ちゃんと登れるんですね。登っていきます。そしてそこはですね、そこでそのマサダについて調べてみますと、まあ、今から2000年近くになりますね。西暦73年にそこで960人のユダヤ人が1万5000人のローマ軍から包囲されて、そして、まあ、戦争したんですね。包囲されて3年間持ちこたえました。960人ですよ。そして周囲は1万5000人のユダヤ人が包囲しました。まあ、そういう自然の要害ですから、まあ、持てたんでしょうけれども、そしてそのいよいよ最後の時に、そのユダヤ人の方の指導をしていたエレアザル・ベン・ヤイルという人はあのこう言ったんですね。もう恥ずかしい死を遂げるよりもね、自分たちで一つ最後を迎えようじゃないかと言って、私たちはローマの ローマ人には絶対使えないと、神のみが私たちの使える唯一の主人であると、こう言ってみんなを励ましたんです。そうしてお互いに死んでったんですけど、その中で、2人の老婆と5人の子供が隠れていて生き残ったんですね。その人たちを通して最後の様子が分かったんですけれども、そういう歴史を持っているところです。そしてその時にそこを包囲して滅ぼしたローマ帝国はどうなったでしょうかね。ローマ帝国は皆さん映画にもたくさん出てますけども、もうローマ帝国というのはもうないんですよ、ね、滅びてしまいました。歴史の文献としては残ってますね、しかしその時に滅ぼされたそのユダヤ人というのは現在も残っています。そう思ったらこういう、世界の歴史を見てみても、現在非常にその威張ったりしている大国はいつまでそれが残るんでしょうかね。何百年あるいは何千年の大きな歴史の流れで見たら、その神様のに従って正義を行う国なら残るでしょうけれども、そうでない国はきっと滅びていくんじゃないでしょうかね。ちょうどバビロンやアッシリアや周囲の国々のようにね。そんなことを聖書を読むと教えられるんです。教会にいらっしゃる方々はぜひこういう世界の歴史というか聖書を通すとね、いろんなそういう世界の歴史を学ぶことができるように思います。そういうことでも大変有益なことではないかなと思います。聖書の言葉に、草は枯れ花はしぼむ、だが私たちの神の言葉は常しえに立つという言葉がありますね。これもいい言葉だなと思います。そしてもうこれで2つのことをお話ししましたので、この私の話は終わらせていただくんですけれども、一つ目は創世記第一章、巻頭の第一章はイスラエル人が大変な困難な時代に書かれたものだということですね。それでも甚だ良かったと、その自分たちの周りの世界やあるいはこの宇宙人生というものを肯定的に眺めている、そういう文章だということですね。そのことが一つでした。それからもう一つはイスラエルでその遺跡を見てね、あるいはエジプトのピラミッドを見て、当時栄えていた大国も滅びてしまうと、そういうことがあったということですね。それが二つ目のことです。そして最後に一つだけ付け加えたいことは、私は日本はクリスチャンが少ないんですけども、その家族の中でね、家族の中でクリスチャンを貫くということは非常に大きな意味を持っているということですね。そういうふうにぜひ自分を励ましていただきたいと思います。私もですね、瀬戸家というか、瀬戸の、うちの父は瀬戸宗麿というものでしたけれども、その歴史はやっぱり100年ぐらいはあるんですね。100年以上にもなるかと思います。しかしちょっともう そのうちに瀬戸家もなくなるんじゃないかと思うんですね。なくなってもですね、私は一人ぐらいちょっと変わったやつがいて、そのクリスチャンがいたと、いや野草を信ずるやつがいたっていうことが誰か後の人が知ってくれたらですね、家族のものが、その子孫が知ってくれたら、私はそれで十分満足なんですね。 そして神様の恵みはその信仰の上に、自分が死んでもその家系の上にあるということが聖書に書かれていますので、この信仰はね、一旦いただいたらやっぱり大事にしたいですね。もう家族の中でどんな反対があろうが何があろうが、その尊い信仰だけは貫きたいと思っているものでございます。今日はちょっと用意した原稿よりは全く別のことを申しました。いつも柴尾さんがそこで録音していらっしゃいますので、僕は申し訳なくて、いつもできたら私の声はもう入らん方がいいなと思ってるんですけど、適当なところでも切ってくださって十分だと思っています。じゃあ一言祈ります。天の神様、今日は聖書の創世記を通して、この書かれた時代、紀元前500年の頃ですけれども、その言葉が現在の私たちにも大きな力を与え、慰めを与えてくださることを感謝をいたします。教会にいつも神様の言葉を求めて、大勢の方ではございませんけれども、真面目な方々が集まっておられます。どうぞそれらの方々の信仰を顧み、その生活を顧み、ご家庭を顧みてくださいますように。天の神様がいつも私たちの毎日を導き祝してくださいますように、心からお祈り申し上げます。主の御名によって感謝をいたします。アーメン。